おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠衣子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、今日の話題は、
はい、ノーベル賞のお話をしたいと思います。
もう先月から話題になってましたね、
はい、11月10日はアルフレッド・ノーベルが亡くなった日です。1901年以来毎年この日にノーベル賞受賞式が行われます、
はい、
今年は京都大学特別教授の本庶佑さんがノーベル生理学医学賞を受賞されますから楽しみですよ ね。
もうこれ大きな話題になりましたよね、
はい、私は読売新聞の記者時代にノーベル賞受賞式を取材したことがあります、
はい、
それに加えてですね、2009年にはなんと受賞を祝う晩餐会にも出席しました。
わあ、羨ましい、
はい、実はちゃんとその証拠はあるんです、
はい、
晩餐会参加者に配られる小さな冊子がありまして、
はい、
テーブルごとに座席が指定され名前が書き込んであります、
はい、
ラジオですからお見せできないのが残念ですが、この年はメインテーブルに加えて番号が振られたテーブルが66ありました、
はい、
私は、まあ、隅っこの方のですねテーブル番号44の座席7でして、
はい、
冊子にもルリコ・ハタノ・ミズというように私の名前が入っております。
私も見ました。これは確かに入ってました、
はい、ありがとうございます。で、メインテーブルはですね数字は振られていなくて A とありまして、
はい、
国王夫妻や受賞者らが座ります、
うん、このあたりのテーブルはすごそうですね、
はい、でもですね先日これ思い出してこの冊子を学生に見せたんですけれど、
はい、
ほとんど興味を示してもらえなくて、
ええ、
自慢しようと思ってたのにがっかりでした
ちょっとそれは悲しいですね。
そうですね、
ええ、
受賞式や晩餐会だけでなくおよそ1週間にわたって関連行事があります、うん、これをノーベルウィークと呼んでいます、
はい、この1週間すごく忙しいんですよね、はい、
そうですね。私が晩餐会に参加させていただいた2009年の場合はですね、はい、私は文学賞の受賞者による講演とか、受賞式が行われる場所でもあるコンサートホールでの記念音楽会に参加しました、
はい、
とっても印象的だったのは文学賞の講演会場の狭さです、
はい、
世界的に注目が集まる賞ではありますけれども、うん、多分ですね私の記憶では200人ぐらいしか座れなかったと思います。
そうなんですね、
はい、大学の中くらいの教室程度の広さでした、
はい、
筆者である受賞者と聴衆が近くてかえってその知的な雰囲気を感じました、
うん、はい、
まあ、今年文学賞はスキャンダルもあって見送られてとても残念だなと思っています、
そうですよね、ちょっともったいないですよね、はい、
ちなみに私が参加しました2009年はドイツ系ルーマニア人のヘルタ・ミュラーさんが文学賞を受賞しました、
はい、
チャウシェスク時代の抑圧された生活ですとかドイツ系への迫害などを描いた作品で知られています、うん、ご自身がそういう実体験をされたのでやはりなんかこうデリケートな感じ独特の雰囲気を醸し出していたのが印象に残っています、
はい、2009年って日本人で受賞しちゃいましたっけ。
いや、この年はいませんでした、
ええ、
日本人の受賞者がいるときはですね日本のメディアでごった返します本当に日本人はノーベル賞が大好きなんですね、まあ、私も好きですけれど。
そうですよね、やっぱりみんな注目しますよね、
はい、ちなみに物理学賞ですとかが化学賞生理学医学賞文学賞のなどの受賞式はスウェーデンの首都ストックホルムで行われますが、
はい、
ノーベル平和賞だけは同じ日にノルウェーのオスロで行われます、
はい、
ノーベル賞を運営するノーベル財団のホームページを見ますとこれはアルフレッド・ノーベルの医師によるものだとあります。
そうなんですね、なんか別格の感じもしますよね、
はいはい、スウェーデンとノルウェーは隣同士の国ですが、うん、まあ、ですがというか隣の国だけにその関係は複雑な歴史を抱えています、
はい、
ノーベルはご存知の通りスウェーデン人ですが、まあ、多分両国の平和的な関係を願って、平和賞を ノーベルウェイで行うことにしたんではないでしょうか。
そうなんですよね、まあ、これからねいろいろとイベントがありますし、さまざまな情報がねまたニュースとして出されますけれども、これはまた楽しみに見ていきたいですね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんでした。